一般質問の続きです。公明党、三好義家議員。単身高齢者の住まいの確保。市の認識と課題は。質問、高齢化の進展に伴う住まいの問題について、市はどのように認識し、課題は何だと考えているか。答弁、高齢者の住まいとしては、持ち家や一般賃貸住宅、各種の介護保険施設など、形態は様々であり、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、それぞれの状況や人数に応じた多様な住まいが不足なく提供されることが必要である。しかしながら、単身や夫婦など、高齢世帯であることを理由に、住宅を借りられないなどの問題も生じており、一層住まいの確保が難しくなるものと考えている。単身高齢者等が民間賃貸住宅へ入居しやすくなる環境づくりを。質問、単身高齢者等が民間賃貸住宅へ入居しやすくなる環境を整備するため、不動産事業者と連携しては。答弁、道が指定する居住支援法人による不動産事業者への移行確認によると、多くの事業者が孤独死等の不安から、単身高齢者等への賃貸に抵抗感を持っているとのことだった。単身高齢者等が安心して生活するためには、住まいの確保は重要であることから、今後、円滑に賃貸住宅に入居できるよう、現状と課題を把握するための調査を行っていきたい。江別地域創生の会、猪俣美香議員。少年犯罪を未然に防ぐ取り組みを。質問、不良行為による少年の補導件数は増加の一途をたどっているが、その背景は。答弁、不良行為を種類別に見ると、令和5年に喫煙によって補導された件数は155件であり、過去5年間平均の約4倍に増えた一方、深夜徘徊は61件に半減し、暴力と喧嘩は3件に減少している。これらの数値の推移だけをもって、詳細な実態や背景を判断することはできないが、刑法犯につながる可能性が高い深夜徘徊などの減少幅を、喫煙による補導件数の伸びが上回ったことが増加の要因と考える。少年たちが抱える非行リスクを最小限にできるような取り組みを。質問、非行リスクを最小限にするため、十分な情報を取得した上で実態を分析し、必要な取り組みを検討しているか。答弁、少年の不良行為や問題行動は放置すれば非行につながり、健全な育成に支障をきたす恐れがあることから、実態に即した策を講じることが重要である。今後、警察から情報提供を受けた際は、詳細な情報を求めるとともに、対応の方向性を議論し、社会情勢の変化に応じた取り組みを検討したい。このほか財政運営について質問がありました。無所属、岩田裕太議員。重点支援地方交付金の交付見込み額は。質問、江別市に割り当てられる重点支援地方交付金の見込み額は。答弁、重点支援地方交付金は、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために措置されるもので、国で補正予算の審議が予定されている。現時点では、市への交付金の配分額は示されていないが、国の通知では、令和6年度の補正予算と比較して、おおむね 330% 以上とされており、令和6年度の配分額である約3億6000万円から試算すると、 今年度は10億円以上の配分額が見込まれるものと考える。重点支援地方交付金を活用した水道料金の減免を。質問。重点支援地方交付金の使途として、仮に2ヶ月分の基本料金を減免した場合、必要な予算は、概算でいくらか。答弁。重点支援地方交付金の活用にあたっては、市民や市内事業者を支援することができるよう、国から示された推奨事業メニューに基づき、総合的に検討した上で、使途を選定していきたい。また、仮に全世帯の水道の2ヶ月分の基本料金を減免した場合、1億3000万円程度の予算が必要になると試算している。